かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言ってるのに、はい、今週もメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スーパーラジオマスターさんです。
はい、
林田さん村山さん、毎週楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。ラジオ番組表の第6回読者が選ぶ好きな DJ ランキングが発表されましたね。
はい、ラジオ番組表、
はい、スタジオにもございます。はい、はい、このラジオファンおよびラジオ局のバイブルとも言われている年に2回月刊ラジオライフから発表発売されている、うん、はい、まさに全国のラジオ局の番組表が網羅された、そんな雑誌でございます。
最新秋号でございますね。はい、
ラジオファン必見の本でございます。聞かせられないラジオもたびたびこの読者が選ぶ好きな DJ ランキングに、応募していただいてまして、
そして我々並々ならぬ関心を持っております。
はい、そしてリスナーの皆様、時々こう呼びかけのようなこともですね、しておられるようで本当にありがとうございます。はい、では結果を発表いたしましょう。
あ、もう出たんですね。結果
出ております。
第6回大会。
はい、ちなみに我々2人はですね、中間発表では、うん、はい、10票という票数を獲得しておりました。
何位だったんですか。
何位だったかな、まあ、微妙な順位だったと思います。はい、10票ね、ごめんなさい、はい、では発表しましょう。
はい、
AM 部門第1位160票、山田るい53世、かっこひげ男爵様、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ルネッサンス、
あの方が1位ですか。
1位でございますね。さすがでございますね。
さすが男爵さん。
ひげ男爵です。第2位、
はい、
モーニング娘。の佐藤まさきちゃん、155票、おめでとうございます。僅差でございますね。はい、勇気と書いてまさきちゃんですね。
はい、
はい、そして第3位、同じくモーニング娘。の道重さゆみちゃん、150票、おめでとうございます。1位2位3位非常に僅差でございますね。
ちょっと待ってください。
はい、
なんか1位から発表してらっしゃいますけれども、その流れからいくと近々我々が現れそうな流れですよ。
林田さん、
何、
男の勘ですか。
ちょっと上から言ってるからさ、びっくりしてるんだけど。
おーねー、第4位いきますよ。
はい、はい、
上田かなさんと、それから清水香里さん、声優コンビでございますね。
はい、まだ出ない、
はい、ラジオ関西137票。
はい、
そして第5位、はい、大人気の林原めぐみさん。
あ、林でちょっとドキッとしちゃった。
あ、林で、あ、ごめんなさい、
ドキッとした、ごめんごめん、
小さな心臓をびっくりさせちゃってごめんなさい。
ごめんなさい、過剰に期待しちゃって。
1位から5位までが大きな活字で書いてあります。
はい、
6位以下はですね、もう我々老眼がだいぶ来てますので、
ち
っちゃい、こう虫眼鏡がないとね、なかなか難しいんですけれども、
はい、
第6位、
はい、
川島愛ちゃん、
はい、
あ、人気ありますからね。第7位、中谷さやかさん、
ちょっともう BGM 終わっちゃったぐらいなんですけど。7位、はい、
第8位、楽三郎さん。第9位、剣道小林さん、ほかたくさんの方々、
著名な方、はい、
はい、6、7、8、9まで来ましたね。
はい、
第10位、
はい、
林田茂和さんの村山仁志、
お、トップ10、ベスト10入り、
ベスト10入りです。
おら、
ちなみに35票、
お、伸びてますね。ありがとうございます。
中間結果より25票増えました。
我々はあの2人セットでもう取り扱われてるわけですね。
コンビみたいな感
じ。漫才コンビみたいになってますな。
ね、でもなんかね、私たちとしてはあのいつだったか、そういえば大きな活字で載った時もございましたね。
ああ、かつてございましたね。
このコンビはですね。
ま
あ、しかしですね、うん、我々あの数々の人気 DJ の皆さんよりもかなり上の順位、まあ、虫眼鏡がないと見えないんですけど、
はい、
結構高い飛行です、これは。
著名な方々も含めましてね。
はい、著名著名でございますけどもね。
いや、それは不正にする意味ないんだけど。
ないんだけれどもね、
はい。
というわけで、投票してくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、嬉しいです。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送、IBC 岩手放送、MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは、テーマっていうか大雑談大会ですね、
はい、先週はですね、
はい、
某アナウンサーの落語報告が長くて、
大阪のね、すいませんね、私事をあんなね30分も使っておしゃべりさせていただいて、
年に一度ご報告するのがなんかこうね
常になっておりますからね、
そうなって、まあ、恒例行事みたいになってますので、
まあまあ来年やるかどうか分かりませんからね、
あります、きっとあります、ハロウィンと一緒です、
ということですかね。あ、来年もまたハロウィンがやってくると、
やってきます、来年もまた社会人落語大会やってきます、
やってくるとやっぱり出たくなるかね、うずうずするかね、
日本一を目指したくなるのです。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます、頑張ります。
さて、大雑談大会ということで、
はい、
ラジオネームノック代表の野田さんからメッセージを頂戴しました。
ありがとうございます。
先日の大雑談大会で告知のメッセージを送らせていただきました。長崎でイベント企画を行っておりますノックの代表です。あの声優さんのイベントでね、近藤孝之さんという人気の声優さん、テニスの王子様とか、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないとかに出ていらっしゃるね、ポッポ役とかの近藤孝之さんをお招きしてね、まあ、あのこういうイベントのプロではなくてファンの立場だけれども、なんとか成功させてみたいということでね、非常に熱を上げて頑張られた野田さんからなんですが、10月の20日に無事イベントを終了しまして、皆様とても喜んでいただけたようです。声優さんを呼んでというのはなかなか九州でもないことなので、これからも続けていけたらなと思っています。今度は司会でお二人のどちらかをお呼びしたいくらいです。どちらかですね、二人セットではなかなか呼んでもらえないみたいなですね、どちらか、ね、どちらか一人が司会でどちらか一人が客で来いみたいなですね、どうなんでしょうね、どんどん長崎でもこんなイベントが増やせるよう頑張りますので、次回以降もまた告知に行きますと、
ね、企画から運営まで全てですからね、大変だったでしょう
ね、近藤孝之さんと、あと司会者役に八木あずささん、ね、あのこの方も声優を東京でしてらっしゃる方のようです ね、それからですね、合わせて、場内アナウンスを引き受けたラジオネームクレヨンしんのすけさんからもですね、あの前もって、私もイベントに参加するんですよ、ドキドキですというメッセージを頂戴していましたが、きっとうまくいったことでしょう、場内アナウンスもですね、あの野田さんのノックのウェブサイトも私拝見しましたけれども、はい、本当にあの最初のですね、イベントの詳細から、そのチケット料金がこうなりましたとかですね、待ち時間はこういう風にとか、皆さんに守っていただきたいこととか、こう毎日のようにこのブログをね一生懸命更新されて、なかなかやっぱり大変なご様子ね、もう頑張られてイベントも成功してよかったんじゃないかなと思います、
ね、来年以降も、ね、続くと本当にいいですよね。
今なんかこう疲れ切って力が出せないんで力を貯めてますみたいなね、
あ、なるほど、
で一緒にやってくれる人募集みたいなことをね、ブログに書いてらっしゃいました、
ね、大変だもんね、不特定多数の人に告知をして集めるというのはね、うん、本当にその苦労は私も分かります。
はい、それからこちらラジオネームモーニングスターさんです。
はい、
毎週北陸放送で配置をしています。
MRO ありがとうございます。
MRO 素晴らしい放送局です。以前幻影をかける太陽は長崎で放送されてないと発言されていましたが、 BS で木曜深夜にやっていましたよ。お二人はあまり最近のアニメに興味がないんでしょうか。宇宙戦艦ヤマト2199の水着会でも、あれは必要だったのかとか、チラリズムがどうとか、考えがおっさんくさいです。水着会とか温泉会っていうのは今のアニメではお約束事なんで、けしからんなんていうのは野暮というもの。そこはスケベな中年らしく、鼻の下でも伸ばしつつ鑑賞するのが大人の対応というものではないでしょうか。普通水着会は中盤にやるもんですが、ヤマト2199では最終回の前の24話でやってましたね。なんか斬新なものを感じたんですが、なんか取ってつけたような感じも否めなかったです。それにあの水着じゃポロリもないし中途半端でしたね。それにしてもこんなエロい中年トークが聞けるのも投稿できるのも聞かせられないラジオならではです。アニマニアじゃまず取り上げませんからね。あ、そうなんですか。
あ、
まあ、 千秋さんは清純な方ですからね。
おっぱいとか絶対言わないよね。
実際言わないでしょ。言いませんよ。
普通の番組は言わないのか。
言わない。
俺だから言ってるのか。
そうです。
野暮だったね。
で、ですね。あ、そうそう。そのじゃあ野暮の話からしましょうかね。はい、しかしこの水着会について林田さんがね、水着が必要あったのか云々と熱く語ったのは。うん、それは水着自体がけしからんという意味ではなかったですね。
おっしゃる通りなんですよ、はい、うん、けしからんっては言ってないはずなんです、はい、あらぬ誤解を招いてしまうのではないかということなんです。そう、必要、ストーリー上必要性があればもう何にも問題ないと思うんですよ。むしろ見たい、積極的にですよ。
あんま力入れなくていい。
だけどなんか違う、そういう風にして見せたいのって、こうあらぬ誤解を招くのがちょっと残念ということなんですよ。
まあ、そしてその水着がなくても、うん、本当にストーリーも面白いし絵も綺麗だし、うん、ね、もう魅力あふれるテレビ映画なのに、何言ってるんだ私は、アニメなのに、うん、その水着が割り目立ちしちゃうと、あ、水着ばっかりのね、そういうアニメなんでしょうというふうに見られかねないのが悔しいということでしたね。
そういうことなんですよ、だからあそこのほら尺もちょっと長かったじゃないですか、あのシーンが ね、うん、だから全体あれだけこうギュッて詰め込んでるのに、なんでその水着のシーンだけこんなに長く作ってんのっていう気持ちがあったのです。お分かりいただけますでしょうか。まあ、それも野暮ってもんですかね。
野暮ってもんなんでしょうかね。お約束だと、ね、はい、おっしゃっていますね、はい。で、前置きが長くなりましたが、はい、お二人におすすめのアニメを一つ紹介させてください、
はい。
それはピーピングライフ、手塚プロ、タツノコプロ、ワンダーランドというアニメで、鉄腕アトムやブラックジャックやキャシャーンやハクション大魔王といった手塚プロ、タツノコプロのキャラが登場し、ゆるい笑いを展開していく遊び心にあふれた作品ですというね。まあ、ピーピングライフシリーズはとっても有名ですしね、
はい、この番組でも一回言及したことなかったですかね、はい。
おしゃべりしたことがありました ね、
あのタツノコと連動してね、創立記念でお作りになったのは本当面白かった。マッハ55シリーズとかですね、面白かったですね、
まあ、ピーピングライフシリーズ自体がですね、うん、なかなかこの聞かせられないラジオのなんていうのかな、空気感ともね、うん、なかなか、まあ、合うというか馴染む、うん、作品ではありますので。
そしてね、うん、ラジオ的なんですよね、ピーピングライフって。まずほら音から作っていってるでしょ。
そう
だから間合いが本当に音声のやり取りそのものなので、うんうん、やっぱり他のアニメーションとはちょっと一味も二味も雰囲気も含めて違いますよね。
そうですね、音からっていうのがね、やっぱりそのポイントなんでしょうね、きっと ね全体の雰囲気のね、
思いました。
で、PS、
はい、
私は49歳で未だアニメから離れられないでいますと、うん、若い方かと思ったら実は我々より年上でございました。
ああ、いいじゃないですか。
49歳、
素晴らしいことです。
ご立派でございます、
はい。
ちなみに幻影をかける太陽は長崎で放送されてないと発言されてましたが、 BS で木曜深夜にやってましたよと、まあ、おっしゃるね、まあ、そういう情報も実は知ってはいるのですが、基本的に地上波ということでね、まずはお話ししておりますので。
ああ、そうですか。じゃあ、まあ見ることはできないわけではないけれども ね、地上波での放送がなかったということですね。
まあ、BS とか CS とかケーブルテレビまで含めますとですね、もちろん長崎でも数多くの作品を見ることはできるんですけれども、ただまあその一般視聴者のレベルからするとですね、なかなかまだちょっと敷居が高い部分というのもありますので、はい、そこは努力すれば見ることはできるんですが、まあ、そういう意味ではね、私たちが小学校中学校の頃とはもう本当に比べようもないぐらい幸せな時代ではあるなと。
今だってビデオオンデマンドもあるからね。
オンデマンドもオンデマンドみたいな、
いや意味よくわからないけれどだって一つの作品をクレジットカードで購入できる時代になったでしょ、ネットでね。で、家庭のテレビで見られるっていうのは、まあ、ある意味アニメファンにとっては幸せな時代になりましたよね、
うん。僕ね、でもね、オンデマンドはね、ちょっとなんか抵抗があるんですね。あとコンビニとかで売ってる、これ買ったら第1話はこの DVD に入ってて、第2話以降はインターネットで見ることができますよっていうのが時あるじゃないですか。
あ、そうですか、
うん。で、だけど視聴期間は1ヶ月ですとか書いてあってね、なんかこうね、言うのが そんなんで消費感があるのかなとかね、思っちゃったりするタイプなんですね。やっぱなんか欲しくなっちゃうんですよね、うん、
手元にね、
手元にね、
うん、まあ、その気持ちはよくわかりますよ。
しかしまあそのオンデマンドね、まあ最初古い作品からどんどん登録されていくことが多いので、そうなるとなかなか手に入らない作品を見られたりすることもあるので、うん、それはとっても助かりますね。
そうですね、うん、もう一回見てみたいと思った時にそれが手に届くところにあるっていうのは素敵な時代になったなと思いますね。
であとね VHS とかですね、CDV のメディアで結構アニメとか特撮を持ってるんですよ。
はい
持ってるのね、
はい、
LD もあるけど、
あ、もう私も持ってますがね、
も
う、
はい、もはやあの再生可能だったり、はい、再生しても残念な画質だったりするんで、
はい、
今の目で見るとね、
ま
あ、だからクリアな画質で、うん、クリアな音声で再度見られるというのはとてもありがたいなと思います、う
ん、そこですよね、うん、なぜ、いや、わかるんですけど、アニメファンの皆さんはやはり古いものでもより画質のいいものがリリースされると買ってしまいますね。
買ってしまうんですね。
ね、VHS で買って LD で買って DVD で買ってそしてブルーレイでまた買ってしまうということはよくあることですね。
よくありますね、
はい、コモンセンスでございますね。
コモンセンスですね、一般常識ですね。でもね、本当不思議ですよね。 VHS の時代はこれが綺麗だと思って何の疑問もなく見てたんですよね。
レーザーディスクなんかもそうですよ。
レーザーディスクも、ええ、わあすごい VHS より綺麗とか思ってね、
思いました。
で CDV が出た時は、
はい、
わあこんなちっちゃいのにね、うん、LD とレーザーディスクと変わんないとかレーザーディスクよりいいとかね、
うん、
思って見てたじゃないですかあの頃は。
はい、
今ねレーザーディスクとか見るとびっくりしますよね。
びっくりしますよ
あれってね。
VHS なんか見ると泣けてきますよ。
泣けてきます。
今やだってスマートフォンの画面の方がどれだけ綺麗か。
そうなんです
。はるかに綺麗ですもんね。
びっくりしますね。
ねえ、
ねえ、
うん。でもね、なかなかね、古いものは古いでいいものがあるからね、難しいやね。
キカラ時短コーナー、ヒュー、どんどんどん、パフパフ。みんな、全国で発売中の電撃ホビーマガジン最新号キカラジコラムのイラストは見てくれたかな？今回のイラストは。地元長崎在住の漫画家丸本泉先生が見返り美人な私を描いてくれたよ。かわいい。やっぱモデルがいいからね。あれ、今回でコラム最終回？ジェジェジェ、私聞いてないよ。これは電ホビ編集部に大量の船虫送りつける必要があるわね。服の中まで侵入してくる節足動物どもにキャーキャー騒ぎながら反省の時を迎えるがいいわ。じゃ、その準備の間テンポのいい曲いっちゃおう。本当の気持ち。
ラジオネーム西村信義さん、
はい、
はい、パパラジタンです、ね、
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。今回は大雑談大会ということでまたメッセージを送らせていただきます、
はい、
本題に入る前に一つ電撃ホビーマガジン12月号の聞かせられないラジオコラムを読ませていただきました。3年の連載お疲れ様でした。ありがとうございました。今回で、途中休載期間がありましたが足掛け3年にわたりまして28回分書かせていただいた電撃ホビーマガジンの聞かラジコラムが最終回と、うん、いうことになりました。
数々 の、 あの、ね、プロの作家の皆さんにもお世話になりましたね。
西村さんにも書いていただきました、そうですね、本当に皆さんお世話になりました。まあ、この一地方ラジオ局のアナウンサーがですね28回も模型専門誌にコラムを書かせていただいたというのはもう行幸でしかないと私は思っております。本当に皆様のおかげさまでありがとうございました。キカラジタンは先ほど、ね、非常にあの怒り狂いまして、電ホビの編集部にコラム書を大量に送りつけるとか言っておりましたけれども、
うん、
まあ私とキカラジタンは別人格ですので
今までもしかしこういう脅しは何度もやってますけれども、実際にあの送りつけられたという報告は今のところ被害届は上がってないですよ。今回は実行犯ですか？
もうね最後ともなればね、うん、何やってもいいや
と。いやいやいやちょっと待ってください勘弁してください。
はい、まあ半年ぐらい休載してまた復活したりしたこともあったので今後もデンホビさんとキカラジのね良好な関係はきっと続くかと思いますので。
そういうことを言うとなんか悪化してるみたいに聞こえるでしょしてないでしょ別に。
はい、しておりません。
そうですよ、
はい、来月号以降もですね電撃ホビーマガジンパワーアップ企画を考えてらっしゃるそうなんで、
はい、
楽しみにしておいてください。私も一読者として楽しみにしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さて西村さんはですね、うん、一つご紹介したい映画があるんです、
はい、
その映画は9月にソフトが発売されたパラノーマンブライスホローの謎。これはパペットアニメーションによる長編映画でアメリカ本国では2012年に公開、アカデミー賞長編アニメーション候補にも選出されました。日本では今年3月末に公開、東京とその近郊でわずか2週間で打ち切りという散々な結果に終わってしまったんですが、もう大傑作映画だったんです。
そう、
主人公ノーマンは幽霊を見ることができる、幽霊と会話することができる能力を持っています。その力を持つことで彼は家族からも学校でもみんなから少し距離を置かれたり、いじめっ子の標的になったりしているんです。彼の住むブライスホローには魔女の伝説があるんですが、ある日ノーマンは変人で一族からも疎まれる変わり者のプレンダーガストおじさんにその力を持つ者としてあることを託されるんです。それは魔女の墓でとある本を読み上げること。おじさんはそれを託した後に亡くなってしまい、ノーマンは嫌々ながらもその託されたことを実行しようとするんですが、その後魔女やらゾンビやら町の人々も巻き込まれて、大きな騒動になっていくと。で、ここにこの映画で描かれていることというのは、魔女や能力といった現実離れした設定とは裏腹に私たちの身近に存在しているものなんです。それが何なのかは興味を持たれた方にはぜひご自分の目で確認していただきたいと思っています。よくある子供向けのアニメの範疇からはみ出し、深いテーマ性を持った映画に表現していくところをぜひ楽しんでほしい。
面白そう。
楽しませて笑わせて、そして見た人に何かを残してくれる良質な作品として紹介させていただきましたと。なんかねパペットアニメーションとしてのクオリティがすごく高いんだそうです。あのパッと見 CG アニメっぽく見えるんだけど、全てのコマを人形をこう動かしながら撮影してるんだそうですね。
そうですか。
あの公開された時はクリエイターさんたちの間でツイッターとかブログとかで大評判でしたもんね。で私も長崎で見られるといいなとこっそり思ってましたが、もちろん
ありませんでしたね
と思います、
はい。でもまたあの例えば DVD とか、ね、ブルーレイとかなった時はぜひ、ね、注目したいですね。
ね、見てみたいですね。
見てみたい、面白そう。
西村さん、あの実はですねメッセージの半分ぐらいしか読んでないんですよ、
はい、
大絶賛でございました、
うん、
はい、注目させていただきたいと思います。さて来週ですが林田さん、
はい、もう先週だっけ先々週だっけ取り上げたのね、
はい、
ある話題の漫画チェイサーに注目ということでお送りしてまいります、
はい。実は西村さんからこれもおすすめいただいた漫画でございました。
そうでしたね、
すんごく面白いですので、
私も読みましたよ、
はい
はい、
来週までに皆さん読んどいてくださいね。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。